4. プロ並みメイクが誰でもできちゃう。誰もがあっと驚くメイク術。1. 美人オーラは肌の〇〇で決まる。美人オーラというのは肌のツヤで決まります。女優さんとかモデルさんを見て、思われたことがあるかもしれないんですけれども、女優さんとかモデルさんっていうのは肌がツヤツヤと輝いています。決してカサカサしていたりだとかマットな肌をしている人はほとんどいません。なぜなら肌にツヤがあると素肌感が出ます。それと同時に若々しさも出ます。で、逆にマットさとか粉っぽさがあると一気に老けて見えてしまうんですよね。なので厚塗りとか粉をつけすぎることはやめた方がいいかなと思います。2. 崩れないメイクを作る鍵。崩れないメイクっていうのは下地がポイントになってきます。下地は2つ使うんですけれども、1つはピンク系下地です。で、もう1つはシリコン系下地というものになります。ピンク系下地っていうのはくすみを隠して顔を明るく見せてくれるので、夕方でも疲れた顔に見せない魔法の下地になります。なのでこのピンク系下地というのは主に一番くすみの出やすい目の周りだったり口の周りにつけるようにしましょう。で、ただあまりつけすぎてしまっても白浮きしてしまって違和感が出てしまいます。なのでつけるときにはほんの少量をつけるように気をつけてください。で、次のシリコン系下地っていうのが、崩れにくい、メイクのポイントになるんですけれども、次の、シリコン系下地が、ポイントになって、こちらのシリコン系下地が、崩れを防止する役割をしてくれます。シリコン系下地を塗る部分というのは、皮脂が出やすい、T ゾーン、とか、小鼻の横、あと顎の部分ですね。あとその他皮脂が気になる部分に、つけます。で、皮脂が出ない部分に塗ってしまうと乾燥を引き起こしてしまう原因になるので、塗るところはテカリの気になる、皮脂の多い部分のみにつけるようにしてください。で、塗る時の、コツとしてはくるくると円を書きながら毛穴にすり込んでいくようなイメージでしっかりと塗り込んでいくことが、大切になります。でもこれで化粧崩れの悩みはなくなると思います。 3. 立体感が出て美肌に見えるファンデーションの塗り方のコツ。ファンデーションっていうのはリキッドタイプと粉タイプのものがあるんですけれども、基本リキッドタイプのものを使います。なぜならパウダーというものはもともと顔の成分には入っていないものでできているので、どうしても塗った感が出てしまうんですよね。なのでできるだけリキッドのものを使うようにしてください。で、ファンデーションなんですけれども、皆さん顔の全体に同じ量を塗っているかと思うんですけれども、ファンデーションは基本全部に同じ量はつけません。つけるのは目の下の、頬の部分ですねのみになります。全てに同じ量を塗ってしまうとどうしても厚塗り感が出てしまって、素肌感が出せずに老けメイクになってしまいます。で、またこの頬のみに塗ることで顔に立体感が出てツヤ肌をより引き出すことができます。で、塗り方としては、左右半プッシュずつ頬にのせます。で、目の下あたりにカバーしたい部分が、あるのであれば左右ワンプッシュずつがおすすめになります。で、そうしたらスポンジで何度も頬部分に重ねて塗っていくんですけれども、伸ばして塗っていくのではなくてポンポンとスポンジで優しく押さえていくようなイメージでつけていきます。 で、あと、お花とか小花の横っていうのは特に皮脂が多い部分で、化粧崩れもやっぱり一番目立つ場所になるんですよね。なので、鼻とか小鼻の横っていうのは一番最後に、まあ、余ったファンデーションで薄くつけるようにしていくと化粧崩れも、目立たないのでおすすめです。丸4、ツヤ肌を作る方法。ツヤ肌っていうのは肌を美しく見せるためにも、また若々しさを引き出すためにも、大切なポイントになります。で、まあそんなツヤ肌を作るコツについて、紹介したいと思います。まあ先ほども説明したんですけれども、まあ基本的にはファンデーションはパウダーのものではなくて、リキッドのものを使うようにしましょう。ファンデーションを塗った後はルーセントパウダーとミネラルパウダーの、2種類の粉を使うんですけれども、基本的にルーセントパウダーというのは皮脂を抑えて、化粧崩れを防止してくれるものです。で、ミネラルパウダーは、ツヤを出してくれるものになります。なのでルーセントパウダーは皮脂の多い部分につけて、それ以外の部分はミネラルパウダーを使います。で、まあ基本的に粉を使うときには注意が必要で、まあ、粉っぽさは老け顔を作ってしまうので、できるだけ薄くつけていくということが、ポイントになります。で、ルーセントパウダーはまあパフに粉をつけたらしっかりと揉み込んで、皮脂の多い部分に優しく押さえるようにつけていきます。で、しっかりと押さえておかないと化粧が浮いてきたりだとか、化粧崩れの原因にもなってきてしまいます。で、その後、今度はミネラルパウダーをそれ以外の場所につけていくんですけれども、ミネラルパウダーは筆を使います。まあ、つけ方としてはミネラルパウダーの蓋に、粉を適量出します。で、その後、まあ、力を入れながらぐるぐるっと筆を押しつぶすようにして、粉を筆の中に入れていきます。そうしたら筆の毛先を上にして、持ち手の先端部分を机などでトントンと叩いて、しっかりと粉を毛の中奥まで入れていきます。で、これが、粉を薄くつけていくための大切なポイントになるので、きちんと行ってください。で、そしたらお肌につけていくんですけれども、ミネラルパウダーというのは磨くとどんどんツヤが出ます。なんですけれども、ファンデーションをつけた部分をあまり擦ってしまうと、せっかく塗ったファンデーションが取れてしまいます。なので、ファンデーションをつけた頬の部分ですね、まあ、ポンポンと優しくブラシを置くだけのような感じで、ミネラルパウダーをつけていってください。で、ミネラルパウダーというのは磨くとどんどんとツヤが出ていくので、お肌が綺麗に見られるようになります。丸5、誰でも簡単にハイライトを失敗せず入れる方法。ハイライトは顔に立体感を出すために、まあ、T 字に入れるんですけれども、粉をつけすぎてしまって、まあ、その T 字の部分が目立ちすぎてしまって逆に不自然のようになってしまうことってあるかと思うんですけれども、まあ、粉の量って本当に難しいんですよね。で、どんな場所にでも言えることなんですけれども、粉っていうのはできるだけ薄くつけるということがポイントになります。なので、まあ、粉を使う際には、まあ、常に粉をブラシに含めた後ブラシが上になるようにして、持ち手の部分の先端を下にして、先ほどのミネラルファンデーションと同様ですね、トントンと机の上かどこかで叩いて粉を毛の中奥まで入れ込みます。で、この一手間でお肌にのせた時にいかに薄くつけられるかが決まるので、とても大事な部分になります。あと大きめのブラシでつけると浮かないナチュラルな仕上がりになりますので、ブラシの大きさも 大切になりますね。丸6、肌トラブルを目立たせない正しいコンシーラーの使い方とは。コンシーラーというのは固形の練りタイプのものや、あと筆タイプ、あとスティックタイプのもの、もう硬さも形状も本当にそれぞれです。で、一般的にはまあテクスチャーが硬くなればなるほど粉も多くなって、カバー力が高くなります。まあ、一つのコンシーラーでどんな部分にでもつけられそうなイメージなんですけれども、実はもうつける部分によってコンシーラーを変えないと、隠したいと思って使ったのに逆にその肌トラブルを目立たせてしまうという原因にもなってしまいます。で、まあ目元とか口元のように皮膚が動きやすい部分というのは化粧がよれやすい部分になります。で、硬いものっていうのは特によれやすいので、そこに硬いものを乗せてしまうと簡単によれを起こしてしまって、肌トラブルを目立たせてしまうことになってしまいます。なので、まあ、使い方としては皮膚の動きが少ない部分には固めの固形のコンシーラー、まあ、スティックタイプだったり練りタイプのものですねを使って、動きの多い部分はよれの少ない柔らかめの、まあ、液状のコンシーラー、筆ペンタイプなどのものを使うと、まあ、綺麗に隠したい部分が隠せるのでおすすめになります。7、目をより綺麗に見せるアイシャドウの塗り方のコツ。アイシャドウは基本的に付属のチップではうまく塗ることができません。まあ、チップで塗ってしまうとどうしてもやっぱり境界線がはっきりと見えてしまうんですよね。なのでブラシで塗ることをお勧めしています。まあ、塗る順番としては、まずは目元に一番近いところから一番濃い色を、その上に2番目に濃い色という感じで、濃い色から順番にのせていきます。そしてその境界線がくっきり出ないように色をのせたら、そのブラシでぼやかしていきます。そしてまあその境界線がくっきり出ないように色をのせたら、そのブラシでぼやかしていきます。で、塗る範囲なんですけれども、よくまぶたの上だけでのグラデーションを作ろうとしている人がいるんですけれども、眉毛の下までが、アイシャドウを塗る範囲になります。で、ここまでしっかりと塗ると目も大きく見えるのでおすすめになります。で、最後に下まぶたの目元部分ですねにパール入りの、まあ、白だったりベージュ系の色を乗せることで目元が輝いて綺麗に見えるので、おすすめになります。ただやりすぎてしまうとちょっとギャルのようになってしまうので、そこは注意してください。8、彫りを出すアイシャドウの塗り方のコツ。彫りを出す際には茶色系のアイシャドウを使います。で、基本的にブラシを使って色を重ねていくアイシャドウなんですけれども、彫りを出すときは、ブラシではなくて手を使います。まあ、これが彫りを出すポイントになります。で、色も、まあ、濃い色からではなくて薄い色から順にのせてグラデーションを作っていくのがポイントになります。で、まあ、目元に一番近い、一番濃い色っていうのは、二重の幅よりも少し広めに、しっかりとつけてあげてください。まあ、目を開けた時に少し色が見えていれば、OK です。9、黒目の魅力を出すアイラインの引き方。アイラインっていうのは、まあ、引いてる方が多いかと思うんですけれども、ラインを引くというよりもまつげの、根元を埋めるように打つと覚えてください。やっぱり目の周りに線があるっていうのはどうしても不自然に見えてしまいます。でもまつげの根元を埋めるように足していけば 目の輪郭を強調させて目を大きく見せる効果もあって、まあ、さらにあのまつげの量が何倍にも増えたように見えるので一石二鳥です。で、あとあのアイライナーっていうのは目元でやっぱりにじみやすい部分になるので、必ずウォータープルーフのものを使うようにしてください。丸17、メイク直しのポイント。まあ、あの私のメイクではあのほとんどメイク直しをする必要はないかとは思うんですけれども、あのもしメイク崩れをしてしまった時のために、まあ、メイク直しのポイントについてお話ししたいと思います。まず使うものは、コットンまたはティッシュですねと、BB クリーム、あとルーセントパウダー、この3つになります。で、やり方としてはまずコットン、まあ、なければティッシュに、BB クリームをつけて直したい部分にのせます。で、上からパウダーを重ねて終わりになります。BB クリームっていうのはオフと保湿と下地を合わせ持った万能化粧品なので、あのメイク直しにはもってこいの一品になります。で、今度はあの目元部分のみあの崩れてしまった場合なんですけれども、まず使うものは綿棒と、BB クリームになります。やり方としては下まぶたについてしまったアイシャドウとか汚れですねは、あの BB クリームを含ませた綿棒を使って拭き取ります。で、まあ、その後あのアイシャドウは一番広く塗った色だけを塗り直します。で、これであのメイク直しは終わりになります。丸18、メイク道具のお手入れについて。まず一つ目が、あのスポンジやパフとかチップなんですけれども、あのこちらのお手入れの頻度としては、まあ、1週間に1度が理想になります。で、あの普通の石鹸で洗ってしまうと劣化が早くなってしまうので、中性洗剤で洗うことをおすすめします。で、スポンジを洗っても洗っても汚れが残るようでしたら、替え時になります。で、2つ目がメイクブラシですね。こちらのお手入れの頻度としては 2,3 週間に一度なんですけれども、まあ、使った後は毎回必ずティッシュで軽く挟んで粉を落としてあげてください。で、汚れや匂いが気になってきたら、まあ、2,3 週間に1回ですね、中性洗剤で洗ってあげてください。ただ洗う際に柄の部分が濡れてしまうと、この部分っていうのは乾きにくい場所になるので、カビの原因にもなってしまいます。なので、まあ、洗う際にはできるだけ柄の部分は濡らさないように気をつけてください。で、3つ目、ビューラーですね。まあ、ビューラーのお手入れの頻度としては、まあ、使うたびになります。ゴムの部分とその周りをティッシュで軽く拭き取ってあげてください。で、ゴムが古くなっているのに使い続けているとまつげが切れてしまったりだとか、あとまつげを傷ませてしまう原因にもなるので、ゴムは弾力がなくなってきたりとか端が切れてきたら替え時になります。